皆さんおはようございます。6月の12日の説教礼拝、これから始めさせていただきます。説教ですね、これから始めさせていただきます。梅雨の空が鬱陶しいですね、この後の日々でありますけども、教会の玄関脇に、咲いておりますアジサイがですね、とても、今綺麗に、咲いております。確か記憶では何年か前の、初夏のバザーでですね、購入したものだと思いますけども、それが植えられて色がとても鮮やかです。花が3つ咲いております。どうか皆さんもですね、このアジサイの花を、見に来ていただきたいなと、思ってます。さて、今日はですね、聖霊降臨説の、第2の史実であります。三位一体の史実と言われております。初代のですね、キリスト教会ではですね、キリストの死と復活、聖霊降臨というですね、偉大な技を知ったこのキリスト者はですね、この救いがですね、父と子と聖霊の技によるものであることをですね、思ってですね、味わうわけです。この三位一体、父と子と聖霊のが一つとなった、その三位一体の神秘はですね、この私たち人間の知性では本当に、決して知ることのできなかったことです。それを私たちにですね、教えてくださったのが、他でもないですね、主イエスキリストの教えであったわけであります。この先週聖霊降臨のお祝いをしたわけですが、でこの聖霊を下してくださったですね、他でもない主イエスキリストであるわけですが、じゃあその聖霊というのはですね、その何なのかと、でそれをいただいたことによってですね、この私たちの人生がどのように変わっていくのかをですね、今日はこのローマの信徒への手紙、この8章が与えられておりますけれども、そこからですね、御言葉に聞いてまいりたいと思います。先ほど今日のもう一つ与えられた聖書のマルコによる福音書1章9節からですね、11節を読んでいただきました。主イエスはですね、洗礼を受けられた時ですね、聖霊が鳩のように天から下ってきたと、記しております。そして主イエスはですね、故郷のナザレで伝道を始められました。その時ですね、のことが次のように、宣言されております。これはですね、ルカによる福音書ですねの4章18節から19節にですね、こう記されています。主の霊が私の上におられる、貧しい人に福音を告げ知らせるために、主が私に油を注がれたからであると。主が私を使わされたのは、囚われていることに解放を、人に囚われている人に解放を、目の見えない人に視力の回復を告げ、圧迫されている人を自由にし、主の恵みの年を告げるためであると、ルカは記しております。人々をですね、罪のために死の縄目の中にいる、その人々を解放して自由を与えるために私は来たと 主イエスは宣言されているわけであります。そしてその技を行うためにですね、十字架で死なれました。パウロはその十字架によって私たちは罪と死から自由にされたんだと言います。その箇所が今日与えられておりますローマの信徒への手紙の8章の一節以下にですね、記されているわけです。一節から二節です。今やキリストイエスに結ばれているものは罪に定められることはありません。キリストイエスによって命をもたらす霊の法則が罪と死の法則からあなたを解放したからです。聖霊をいただくことによって私たちは肉の思いから解放された。その肉の思いこそが人を罪と死に導いたことをとパウロは言っております。肉の思いとは何でしょうか。それはですね、人がこう自分を中心に考える思いです。その典型的なですね、ものがこの私たちはこの創世記のあのアダムとエヴァの物語を思い起こしてみたいと思うんですが、このエヴァが作られた時ですね、アダムは本当に、感激して喜ぶわけですね。創世記2章の、23節にこう記されておりますが、これこそ私の骨の骨、私の肉の肉と言ってます。本当に孤独に生きる自分にですね、配偶者が与えられた、この女性と共にこれから生きていこうとアダムは喜んでいるわけです。しかしそのエヴァがですね、罪を犯すわけです。禁断の好み、あの蛇にそそのかされてですね、食べてしまいましたけども、でその罪によって自分が責められた時ですね、アダムが表現しました。あなたが私と共にいるようにしてくださった女が木から取って与えたので食べましたと言ってるわけです。あなたが、すなわち神様が与えてくださったあの女がエヴァですね、私をそそのかしたんだと。であの女が悪いんですとアダムは弁解しています。骨の骨肉の肉とまでこの愛した自分の奥さんをですね、具合が悪くなると捨てるわけです。ここにですね、人間の本質、罪の姿があるんじゃないでしょうか。本当に切羽詰まった時には自分が可愛いから嘘を言ってしまうですね。ロシアの、あのウクライナの今侵攻、本当に暗いニュースがいつまで続くのかっていう本当思うぐらいありますが、結局はそのようなですね、身勝手な思いから起こされているわけです。まさにですね、この肉の思いというのは罪を導いてですね、罪は人をやがて破滅へと至らされるわけですよ。このような死の思いからあなた方は解放されたんだとパウロはここで言っているわけです。パウロはですね、言うわけです。肉の思いっていうのは死であって、霊の思いは命と平和であると、この8章のですね、6節で言ってるわけです。肉の思いは死であって、霊の思いは命と平和でありますというふうに言ってますが、あなた方は洗礼を通して聖霊、キリストの霊をいただいた、霊をいただいたあなた方は肉の罪から、要するに自分勝手な罪から 死から解放されているんだと。だから霊によってその自分の身に宿すようなそういう業を断ちなさいとパウロは勧めているわけであります。パウロはですね、続けるわけです。8章の14節から15節、先ほど読んでいただきましたが、それをご覧いただきたいと思います。神様の霊によって導かれる者は皆神の子なのですと。あなた方は人を奴隷として再び恐れに陥れる霊ではなく、神の子とする霊を受けたのですと。この霊によって私たちはアパ父よと呼ぶのですとですね、このように記されています。この霊こそは私たちが神の子供であることを私たちの霊と一緒になって証ししてくださいますと言ってます。あなた方はですね、かつては罪の奴隷であったんですけども、今は神の子とされたんだとパウロは言ってるんです。奴隷から神の子となると、これは私たちの存在の意味がですね、根本的にこの変えられることをですね、この意味しているわけであります。奴隷はですね、この主人のために働く存在です。その主人がどのように優しく思いやりがあってもですね、奴隷は奴隷であって、その価値は働きによって、測られるわけです。良い奴隷というのはよく働くものであって、働けなくなった奴隷は価値を失って捨てられてしまいます。ドイツのナチスドイツです、このヒトラーの時代ですけども、本当にこうむごいことなんですが、心身障害者というものはですね、生きるに値しない命なんだとしてですね、このナチスドイツから安楽死を強要されたわけです。戦争というですね、非常にこういう非常な時でですね、役立たないものを養うパワーはないんだと。で、抹殺されたわけです。まあむごいですね、こんなことが実際あったわけです。この状況は現代の日本にも何か基本的なものがあるんじゃないんでしょうか。長年一生懸命に働いて、何十年も会社で働いてもですね、その、会社からリストラの対象として捨てられるですね、そんなことも起きてます。またどんなに実績があっても、この体力が限界が落ちてくると、スポーツの選手は引退を迫られてくるわけです。戦力外通告なんてことを聞くと本当につらいですよね。あるいは国会議員も、あるいはいろんな議員もですね、選挙に当選しなければ本当にただの人になっていくわけです。競争社会においてはですね、人は人格じゃなくって、この価値で昇華されてしまう。もう価値のなくなったものは捨てられていくわけです。で、競争社会というのは本当に多くの人がこの社会の奴隷にさせられているように思うんです。このヒトラーの時代ですけども、ドイツではですね、先ほど申しましたように、心身障害者は生きるに値しない命として安楽死をさせられたと、強要されたという話をですね、しましたけども、実にこの20万人の、身体障害者の方が殺されてしまったと言われております。20万人です。多くの教会はですね、この見て見ぬふりを、どうもしたようです。しかしですね、この ベーテルという教会が運営していました施設ではですね、一人の患者も、死なせなかったという話があります。命を懸けてナチスの命令を拒んだわけです。このベーテルという教会を作ったのはですね、このボーデル・シュヴィングという牧師がおりました。彼はですね、この4人の子供がいたそうなんですが、ある時こう疫病が流行しまして、わずか2週間ですねの間に子供たちが次々に亡くなったそうです。本当にこれはですね、かなり前の時代の話なんですけどもですね、ちょうど1800年代の話になると思いますけども、その時代本当にまだ医学もまだ進んでない時代でしたからですね、本当大変だったわけです。その疫病が流行して2週間で亡くなってしまう子供たちが、4人の子が次々に亡くなったというんです。で、本当にこの、ツビングという牧師なんですけど、ボーデル・ツビングさんという牧師、本当に彼は打ちのめされまして、もがいた末にですね、その今日招きの言葉で読んでいただいたこの哀歌ですねの言葉を、思い出したわけであります。ちょっともう一度この、哀歌を、読んでみましょう。哀歌の3章の、今日は21節からですね、読んでいただきました。主よ、決してあなたをいつまでも捨ておかれはしない。主の慈しみは深く、懲らしめてもまた憐れんでくださる。人の子らを苦しめ悩ますことがあっても、それが御心なのではない。この地の囚われ人を誰彼なく足の元に踏みにじったり、意図高き神の見前をもうはばからずに他人の権利を奪ったり、申し立てを曲解して裁いたりすれば、主は決してそれを見過ごしにはならないですね。このようにですね、記されております。人の子らを苦しめ悩ますことがあっても、それが御心なのではないとですね、言ってます。4人の子供がこの自分の手からですね、天に召されていった。そのことを通して、神は私に何かを命じておられるんだ、御心なんじゃないんだ、御心ではないと、自分の子たちは神の栄光の子なんだとされた。しかし自分の周りにはまだ神の栄光を受けてない子供たちがいる。その子供たちに仕えるために4人の子を天に召されたんだ。そう思ったですね、ボーデル・シュヴィングはですね、この西ドイツの、ビーレフェルトという町なんですが、その郊外に、小さな家を求めてですね、そこにこう転換の子供たちを5人集めたと言われます。そして共同の、生活を始めたというんです。1867年のことであったというんです。1867年と言いますと、本当に文化文政のあたり、あるいは法暦のあたりでしょうか、 ですねの、時代でありました。もっと後ですね、ちょうど、これは江戸時代の末期ですねの頃だったですね。はい、当時ですね、本当に転換が本当に差別の対象になっていたこの難病でありました。彼はですね、その家をベーテル、ドイツ語でベーテル、ベテルですね、神の家と名付けましたですね。神の家という意味なんですね。この日本にもこのベテルと、あの浦賀にですね、そういう施設がありますけれども、ベテルの家というですねのがありますが、同じです。この施設は発展しまして、事業はですね、このボールデン・シュビングという牧師がですね引き継いでいきました。このベーテルはやがて路上生活者とか本当に、心の病を持つような人々をなどもですね、あの受け入れられまして、そして施設全体が本当に発展していきます。で、1930年代ちょうど、昭和の初め頃でしょうか、時代にはですね、入院や収容患者は3000人にもなったと言われてます。1939年ドイツの、内務省はですね、この全国の病院や療養所に対して心身障害者のですね特別施設への移送を命じたというんです。その施設では障害者はですね殺されていくわけです。このベーテルにもですね、このドイツ国からですね移送命令が来たわけです。で、ボーテル・シュビング牧師はこれをですね拒否しまして、そして逮捕されてしまうわけです。障害者ですね、がそのを殺すなら、まず私たちを殺してからにしてほしいと述べたそうです。この人はですね、神様の憐れみによって奴隷から神の子とされた、生きるに値しない命はないと神様は言われているんだとして、彼らはですね戦い続けたわけであります。本当にすごい人がおりました。ナチスドイツというですね、異様なその軍事国家の重圧の中でこうした抵抗が成し遂げられたのはですね、本当に奇跡的な出来事だと思います。この奇跡的な出来事が、一人の牧師がですね4人の子を失うという悲劇を通してこの起こされたことにですね、本当に私たちは注目する必要があるんじゃないかと思うんです。4人の子供たちの死がですね、数十人数百人の命を救うということになっていったわけであります。聖霊はですね、このようなことを可能にします神様の力だと思います。そして私たちもこのような聖霊を受けて神の子にされたんだとパウロは証言しているわけであります。アダムはですね、あの女が悪いんですと自分の責任を回避しましたけども、アダムの子孫のボーデル・シュイングは、あの子の代わりに自分を殺してくださいと申し出たわけです。聖霊を受けるとはですね、受ける人はこのようにですね変えられていくわけですよ。聖霊を受ける、それはわけのわからない出来事ではなくて、私たちの生活を清めてくださる大きな力なんです。洗礼を受ける、その結果として聖霊、神の力をいただく、そのことを通して私たちの人生はですね ないものからあるものへ変えられていく、死から命へと移っていく可能性が開けてくるんです。良き知らせ、訪れ、クリスマスとかイースターに劣らない本当に良い知らせ、良い訪れがペンテコステの中にもあるわけであります。14節からこの、15節、神の霊によって導かれる者は皆神の子なのです。あなた方は人を奴隷として再び恐れに陥れる霊ではなく、神の子とする霊を受けたのです。この霊によって私たちはアッパ父よと呼ぶのですと言ってます。罪の奴隷だった私たちを神は子としてくださったとパウロは述べてます。この存在の価値は子であるという存在そのものにあるんですよ。働けなくなっても役に立たなくなっても子でありますか、ゆえにですね、親はその子を尊重するんですよ。私たちもそうですよ。どんな子であっても可愛い。私たちが子にされたということは、私たちが働きや恋によってじゃなくて、ここにあるという存在によって尊ばれる、受け入れられて価値あるものとされるんだと。その喜びの中に生きることが私たちは許されているということをここで知らなければならないと思います。神の子としてくださる聖霊がですね、私たちと共にいてくださるんです。どうか皆さん、どのようなことがあってもですね、神の子であるしてくださったんだ、そのことをですね信じてですね歩んでまいりたい、そのように願うものであります。皆さんの上に主の祝福をお祈りしております。祈りましょう。神様、三位一体の事実、このようにして御言葉に聞くことができまして感謝いたします。神のことするしてくださる霊を私たちに神様は下してくださいました。このいただいた聖霊によってですね、私たちはいつも新しいものに変えられていく、そしてこの聖霊がいつも共にいてくださるんだ、子として私たちを守ってくださるんだ、そのことを信じて歩んでいくことができますように、私たちを守り導いてください。この時を感謝し、この祈り、主イエス・キリストの名により御前にお捧げいたします。アーメン。